講師育成プログラム第24話をスタートします。こんにちは。
こんにちは。
先ほど6分ぐらい撮っていたんですが、電波が悪く撮り直しということでまた一からになりますけれども、今週は熊本の荒尾カフェというところに行ってきました。で、熊本のあの荒尾市三井グリーンランドの近くで、ひよこさんという方がですね、あの、KP ブログとかでもおなじみかもわかりませんが、古民家みたいなところをですね、あの、借りて、デイサービスの訪問介護っていうのを指定取ってですね、事業をされてらっしゃるわけなんですね。で、今般、あの、またそこでですね、同じ場所で、まあ、隣か何かになるかと思いますけど、まあ、あの、入所施設ですね、入居系の施設というのも、まあ、併設して、まあ、事業をやっていくっていう、あの、方がいらっしゃってですね。で、そこでスタディカフェというのがあったわけなんです。で、第1回目ということで、まあ、以前になんかこう、仲間内みたいな感じでやってたっていうのは聞いていたんですけど、まあ、本格的にスタートと、講座としてやるのは初めてということで、僕らルート J がですね、あの、この間行ってきたわけなんですけれども、地震の前日にですね、あの、行ってきたわけなんですけれども、まあ、何名かいらっしゃっていてですね、で、まあ、そこで10分間問題を解いてもらって、まあ、少し短い時間でやるので1日講座とかじゃなかったので6時半スタートで、で6時半から6時40分ぐらいまで解いてもらって、でそこからまあ約1時間にわたって解説をすると。でそこから自習タイムというのをあの設けて、まあ、この間はあの自己紹介とかをしたので実習タイムがなかったんですけど、本来だったらそこで少し実習タイムを設けて、で最後30分から1時間ぐらい、まあ、この間初めてだったのでちょっと長くなって1時間越したと思うんですけど、それぐらい、まあ、お茶会をするっていうことで、やっているわけなんですね。でそこにあのお邪魔させていただいたということで、でそこの参加者の一人がですね、まあ、男性の方がいらっしゃって、僕はたまたまあの、隣に座っていたので、まあ、いろいろ話をする機会があったわけなんですけど、あの、老健に勤めてて、まあ、100人ぐらい規模のところだっていうふうに言っていたわけなんですね。で、まあ、ここにこうして来られていたので、あの、まあ、一人で来ていたんで、まあ、誰か他に、あの、資格取る人いないんですかと、あの、聞いたわけなんですね。で、もしいるんだったら、ついてきたらいいじゃないですかっていうことをですね、あの、話していたわけなんですけど、そしたら施設には、ま、何人かいると。受験予定の人がと。またちょっと遠いから難しいかな、みたいなことを言ってたんですけど、まあその話の展開の中で僕が、あの、こっちから、あの、施設にですね、まあ月1回の出張セミナーみたいな感じで来たら、行ったら、やっぱありがたいもんですか、というふうなことを、あの、聞いたわけですね。そしたら、あの、即座にですね、施設側としては嬉しいと思うってことを言ったんですね。で、僕はその時非常にピンときたんですよ。あの、ちょっと想定してなかったんですね。僕の中ではですね、あまり。で、あ、なるほど、そういう視点かと、あの、ピンときたんですけど、あの、施設っていうのは、介護福祉士なり、ケアマネなりですね、資格を取ってくれたら嬉しいわけなんですね。持ってる人が多いと、まあ、いろんな人員基準であるとか、ある、もうそうですし、あるいは加算が取れるとかっていうこともあるので、あの、嬉しいわけですよね。で、ましては職員というのの、あの、資質というのが上がることを当然、経営側というのは望んでいますから、あの、資格に受からないにしてもですね、まあ、勉強してくれたらいいなと。まあ、どの道ですね、講師に対して、まあ、大きい施設っていうのは、特にしろ、老健にしろ、何にしろですね、あの、一日、あの、一月に一回講師が来てくれて、一日講義してくれて、例えば2万円出すとかってですね、あの、痛くも痒くもないというところなんですね。で、一人受けても3人受けても10人受けても同じなんですから、じゃあ多く受けてよと。で、受からない、受かるのが最高だけど受からないにしても、なんかそれなりに学んで、あの、レベルアップしてくれたらいいなぐらいに思っているわけなんですね。だから非常にこう、施設側にとってもいいことですし、で、また、その、講師側としてもですね、一から自分の求心力とかによって広告とかをして、人を集めるっていうのは、結構大変だったりしますね。で、施設を抑えたりっていうこともありますし、広告もありますし、いろいろ大変ですよね。ですけど、最初から施設側がその土台用意してくれて、で、日給というのが保証されているっていう形だったら、1人に対しても5人に対しても同じになるわけですね。だからどうこうということじゃないんですけど、まあ、スタートとしては切りやすいのかなっていうことは、なんとなく感じたんですね。大きめの特養とかにですね、何件か行って、でも結構グループ持ってたりし、グループで特養とか、あの、社会福祉法人とかやってたりしますね。特養とかグループホームとか、そのグループの中で、あの、何人かこう集めてですね、受験予定の人とかで、そこで講座をするみたいな感じのことは 起こりうるなってことを思いましたね。だからそういった施設周りっていうのをしてみるといいかなって。これは、ちょっと枝葉の話になる。今のは戦略の話です。で、今から言うのは戦術の話、細かい話になるんですけど、絶対トップと話しなきゃダメだっていうことなんですね。主任さん、この辺の話になってくると、主任さんとかではかなり厳しいところになってくるので、どうにかトップの人に、こぎつけるようにですね、努力を図っていくっていうところはですね、ちょっと思っておくといいんじゃないかなということは思いました。それはもう知恵なので、いろんな知恵を、まだスタートしていないので、みんなが実際にやり始めたらいろんな知恵が集まってシェアもできると思うんですけど、トップの人に掛け合うというような意識を持ってですね、ちょっと望んでみるといいのかなということは、事務局長みたいな人でいいんですよ。そのトップって言っても本当のその理事と、理事とかじゃなくてですね、話が通るような、決定権を持っているような、裁量権を持っているような人に掛け合うということは、ちょっと意識してやってみるといいのかなということは、思いました。ケア君はあの時はどこから来たんでしたっけ？
あの時は長崎から行かせていただきました。
長崎から。
はい。
そっか。いつ頃、途中で、ひよこさんがやっている最中に来られたんでしたっけ？来たんだったっけね。
ちょうど J さんが話されてる時でしたね。
あ、俺が話してる時なの。
そうですね、はい。
ああ、そうなんだ。
はい。
そっかそっか。じゃあもう、最後の方だったんだね。
はい、最後の方です。
そっかそっか。OK。で、その時に、それともう一つなんですけど、この特養に行くとか、老健とかに行って、その施設講師ですね、出張講師ですね、っていうのの前にもうちょっと思ったんですけど、今度は徳島のヒロさんっていう人がですね、飛び込みで特養に、営業に行ったわけですよね。こういう勉強会やりますからということで。ヒロさん、徳島のヒロさんのブログをぜひ見てほしいんですけど、その時にあげた紙とですね、要は持っていた紙と、もうアップされているということなので、あと、いきさつみたいなのもちょうど書いてたかと思うので、見てほしいんですけど、行ったわけですよね。で、3件営業に行ったら、1件のところ、たまたまその話しかけた人っていうのが、その場で申し込みしてくれて、その人が、近くの人に声かけてですね、結局2人その場で決まったっていうことなんですけど、非常に素晴らしい成功事例だなと思ってですね、もうちょっと、せっかくの成功事例なんで掘り下げていく必要があるかなと思うんですけど、そういうようなことがあったわけなんですよね。だから、そういうのは、もう施設の飛び込みっていうのは、泥臭いんですけど、効果としてはもちろん高いので、やってみるといいかなと。で、これっていうのも何件も何件もですね、ケース事例が出てくると、統計ができてくるんですよね。で、統計ができてくると、営業が価格になってくるんですよ。まず、5W1H で人生ってできてるんですけど、構成要素が。この 5W1H っていうのが確定してくるんですよね。時間帯はここで行くと。で、なおかつ話しかける人はこうだと。で、第一声はこうだと。で、結構ですね、本当に方程式のようになってくるんですね。で、営業経験がある人っていうのは、何々小なりあると思うんですけど、僕ももともと、その営業というか、対人で、試されるようなことをしていたんですね。昔、金融会社に勤めている時には、あるものの営業をしたりだとか、これはちょっと非常に内部の話だから分かりづらいので、ちょっと言いづらいんですけど、保証会社っていうのをつけるんですけど、例えば今だったら家を借りる時に、家主さんだけじゃなくて、保証会社っていうのをつけると思うんですよね。保証会社で有名なとこがあるんですけど、出てこないな、名前が。保証会社といえばあそこ。ケア君、賃貸の保証会社って言って、なんかパッて出てくるかい？
賃貸の保証会社さん。どこでしょうか。
あまりピンとこないかい？
そうですね。
なるほど。そういうシステムがあることは知ってる？
い。システムがあることは知ってます。
そうだよね。あれと同じで、金融会社っていうのもお金を貸すんですけど、回収しきれない時のためにですね、その保証会社っていうのをつけて、保証会社に債権を持っていくっていうことがあって、で、それ新規契約の時からやるのはいいんですけど、途中ですでに既存のお客さんにですね、今あなたに残高が27万円ぐらいありますので、保証会社に入ってもらうことになるんですみたいな、なんかもう、何のためにっていうようなですね、しかもその費用っていうのを向こうに出してもらわなきゃいけないので、全くわけのわからないことをやらなきゃいけないというですね、ところに陥ったことが、会社としてです。陥ったというか、会社としてそういう方向に進む時があったんですけど、これっていうのも普通にやっては絶対に契約は取れないんですね。 で、そうですよね。今、どうも取引していたもらってます。なんとかという会社です。と。今、ちょっと保証会社というのを新しく会社の法人として付けることになりましたので、あなた残高がいくらありますので、その保証会社さんに、今から1万2000円振り込んでください。振り込んだらこっちにその明細送ってください。なんて言っても、いやいやいやっていう話であって、厳しいわけですね。だから、会社としてそれを始めたんですけど、誰も取れなかったんですね、契約を。で、僕はその時にですね、鳥取の米子支店というところの店長をやっていたんですけど、回収の数字がですね、非常にその貸付の回収の数字があるんですけど、回収の数字がその月はちょっと目標達成できそうになかったんですよね。で、何かで1位取らなきゃいけないんですね。何かで取れない時は何かで1位取らないといけないっていうのがあって、で、その時にその、その保証会社をですね、追認っていうんですけど、追認保証っていうのをですね、つけるということで、絶対日本一取るっていうことでですね、僕は日本一取ったんですね、一人で。その時に50件ぐらい月に取ってですね、他のところは月、支店全体で3件とかだったので、断トツで、回収の数字は断トツ悪かったんですけど、そこで断トツ1位を取ったことによってですね、なんとかその、ごまかせたっていうのがあって、で、その時に考えたんですよ。どういう営業トークだったら一番いいのかと。いうことですよね。で、もう10年以上前の話になるので、今パパパパパッとは出てこないんですけど、まあ、ある特殊な営業トークっていうのをするんですね。で、こうなりましたって、まあ、例えば14万円の残高の人20万円まで枠取るんですよ。で、20万円まで追加しますよと。6万融資するんだけども、これには追認で1万2千円ぐらいはちょっと払ってもらわなきゃいけないんだけど、まあ、その分はこちらから融資しますから何の問題もありますよみたいな話しときながら、すいません、佐藤さん、ごめんなさい、ちょっと今ペンありますってこう言うんだよね。何にも言って、ペンあります。書くものとかってあります。じゃあ今からちょっと言うんで、これだけちょっと書いてほしいんですけど、三井住友銀行、普通口座 で、口座番号7314562、株式会社なんとかかんとかっていうところがあるんです。ここに、ね、いくらいくらって、ね、金額伝えて、ここに払い込んでくれたら、もうそれから手元に6万、6万こっちから融資するんで1万2000円払っても4万8000円ぐらい手元に残りますので、どうぞそれで、それは、なんかこう使っていただいて構いませんのでっていうような感じで言って、これ必殺トークみたいなのがあったんですよね、その時に。で、営業っていうのは化学なんですよ。で、回収やってる時も同じなんですけど、このあるデータがあってですね、会社の中で、あんまりうちの話してもちょっとピンとこないかもんで、興味もないかもしれないんですけど、金融会社っていうのはデータ持ってるんですね。で、こういうデータにかかる人っていうのは、1年以内に貸し倒れるっていうのが出るんですよ。何パーセント以上の確率で。で、そこに該当する人たちっていうのがいて、まあ、それ僕たちは H ランク、I ランクって言っていたんで、H ランク、E ランク、I ランクって言ってたんですけど、その H ランク、E ランクっていう債券がそれぞれ別にあるんですが、そこは、今30、50万円とか残高あるとしますよね。で、これ1年以内に、80%の確率で貸し倒れると。まあ、つまりは、焦げ付くってこと分かってるので、そこに会社からこれもすごい指令が出て、8割まで減額していいから一括で取れっていうのが来たんですね。だから50万円で普通に付き合ってる人に対してですね、40万円一括で払ってくださいって言うんですよね。で、向こうからしたらポカーンなんですよ。月2万円ずつとかしか今払ってたりするわけですよね。でもそれがいきなり40万円一括でとかってなるんですよ。で、これを回収しなきゃいけないっていう、普通の常識で考えたらみんな、えって思うかもなんですけど、本当にそういうことがあったんですよ。で、その時もみんな無理なわけですよ。で、それで男性社員には1人200万円月回収しろっていうですね、その不良債権から200万円回収するっていう指令が出たんですけど、その時ももう無理モードしかないんですよね。絶対できるわけないって。だけど僕は絶対にできるというか、やるしかないんですよね。絶対にやらなくてはいけないっていうことで、いろんなトークを試したわけなんですね。ただ、またこれももう10年以上前の話なんで、ピンとちょよく覚えてないんですけど、その人の、40万円の債券、30万円の債券、50万円の債券、それぞれ債券ごとにですね、全部出すんです、数字を。今2万円のまま払っていったら、利率がこれぐらいで、あなた今残高50万円ですから、月2万円、今のように順調でに返すと、最終的に85万円返すことになりますよとかって言うんですよね。で、実際にそれ嘘言わなくて本当にそれぐらいになりますよと。だけど今だったら半分の40万円ですよと。85万円を返しますかと。40万円を返しますかと。どっちしますかというような切り口でいくわけなんですよね。 で、もちろんそれだけじゃ難しいので、まあそこからいろんなその小技っていうのは出していくんですけど、で、それをやったんですよ。で、僕は一人で達成したんですね、その目標の数字っていうのを。で、それを支店全員に同じことをやらせたんです。僕のトークを横で聞いてもらって、で、割り込みとかできるんで、内線で。で、それで聞いてもらって、で、実際に結果を出してるのを見てるんで、で、男性社員が4、5人いたんですけど、で、男性社員4、5人のアベレージで、その200万円近く、180万円ぐらいまで行って、で、全国一の業績を宮崎支店っていうのはこう回収で出してたんですよね。で、それが認められて僕は本社行ったっていうのがあるんですけど、何言いたいんですかって言ったら、多分これく、あの、車売ってる人は車売ってる人のもう科学的なトークがあるんですよね。で、保険売ってる人は保険売ってる人の科学的な、実証可能なこうトークがあって、要はトークなんです。科学っていうのがあるんですよ、営業っていうのは。なので、今言った特養なんとか老犬とかに行くっていうものも、誰か一人が打ち出してもいいんですけど、そこまでの営業マンがいるかどうか、ちょっと今私何とも言えないんですけど、ずっと数を重ねていくことによってですね、まず時間帯が見えてきます。で、切り口が見えてきて、紙の、こういう紙を渡すといいとか、こういうオファーをかけるといいっていう、例えば値段的なものとか、1日講師っていうものの切り口でも、日給でどうこうとかって、なんていうんですか、いろんなこの提案があるんですね、方法が。で、それっていうのが見えてくると思うので、まあ、今それを模索していくような、段階なのかなと思うので、まあ、そういった東京とかに行くっていうことも一つの道としてあるので、絶対じゃないんですよ。そういうような道もあるので、講座1日やるっていう、その社会福祉協議会とかの会議室借りて1日やるっていうのももちろん OK なんですね。で、それ以外にもそういうような出張講師っていうのもあるので、結構現実的というかいいかなっていうのは個人的には思います。なんか伝わったかい、見学。
はい、とてもよくわかります。
そうだね。と、あと、これはちょっと、僕暗いかい今日。大丈夫かな？
いや、全然大丈夫で
大
す。
丈夫か
はい。
全然暗いつもりはないんだけど、話がなんかちょっと暗い感じになってるかなというのはあったんですけど。でね、で、今日広告で少しインスピレーション的にパーンと降りてきたものがあったんですけど、空港にですね、ポスターで、日本大学っていう大学がありますよね、日大。僕もその日大の付属高校行ったんですけど、日大っていうのがあって、日大100万人って書いてたんですね、ポスターで。ね、意図してるとこはおそらく日大の卒業生が100万人いるんだろうということだったんですけど、その瞬間に何を思ったかって言ったらですね、学校って教育するとこなんですね。で、教育ってですね、得てして思想から入るわけでもないんですよ。教育そのものから教育に入って、そこから思想が広がるってことがある。これが教育なんですね。つまり、桜っていうものもですね、桜の思想とか桜の何かに共感した人が桜に関わるというよりは、桜というものがきちっと教育として一つの形を作っていたら、そこに入った人たちが思想というものに触れ合える、出会える、そういう形になるではないかということをですね、一つの可能性として感じたんですね。これは何かあるなと。だから教育としての形っていうものをしっかり作っていかなくてはいけないなと、いうことは感じました。これは言ってる意味伝わるかい？
はい、伝わります。
ですね。だから、まあ、しっかり形を作っていくことが大事だなと、思っています。あと、それと質問があったのでちょっと答えようかなって思うんですけど、桜福祉学院っていう名前なんですけど、これで、エリアマネージャーを名乗ってもいいですかと。あるいは何とか支部長って名乗っていいですかというようなですね、質問が来たんですけど、名乗っていいです。名乗っていいです。で、桜福祉学院っていうのは、僕らの固有名詞ではないから、僕らが持っているもの、僕らは法人を建てますけど、株式会社桜アカデミーっていう名前で、建てますので、桜アカデミーを名乗るとなるとですね、ちょっとあれなんですけど、桜アカデミーから いろんな企画されているものをやっているとか、仲間だとか、パートナーだとか、あるいはそこの DVD を販売しているとか、問題集使って講座やってるとか、それはですね、それをやってるのが僕たち桜福祉学院なんですよと。だから桜福祉学院ってのは屋号というんですよね。法人名じゃなくて屋号というので、屋号というのはもう自由に使ってもらっていいです。で、個人事業主ですから、これ聞いてるあなた自身がですね。なので、自分は桜福祉学院のなんとかですよと。ただし、その桜福祉学院っていうのはそうなった時に、個々が好きでその名前を使っているだけなので、本部とかっていうのは特にないわけなんですね。僕らが本部になるわけではないので、桜福祉学院というものを、なんて言うんでしょうね。ディズニーみたいな。なんていう、サンリオじゃないんですけど、なんて言うんでしょうね。みんなの共通認識できるようなイメージの屋号としてですね、どんどん使っていっていただけたらいいかなというふうに思ってます。それすら僕が決めれるようなことじゃないんですけど、で、自由に使ってくださいねと。もちろん僕自身も桜福祉学院というのはどっか5かで使うかもしれないですけど、それはあれですよ。例えば宮崎市には、中央通りってありますけど、多分、日本にはですね、中央通りという通りが死ぬほどあるんですよ。で、宮崎に西銀座通りってあるんですけど、西銀座通りは確か熊本にもあった気がしますし、死ぬほどあるんですよね、日本に。で、それは別に固有名詞じゃないんですよね。商標登録とかないんで、自由に使っていいですよということで。で、またそれが強みですよということですね。自由ほど強いものはないので、縛りほど弱いものはないので、まあ自由に、フレキシブルに、自分がどっかにいるんだったらどっかの支部長とかですね。本部長とか、何でも自分の名乗りたいものを名乗ってやったらいいかなというふうには思っています。特にこの今の段階ではそれでいいと思っています。またいろんな不都合が生じてきたりとか、なんやかんやの、いざこざが起きるようであれば、それはその時に対処は考えるべきかなと思いますが、何でもそうですけど、そういうものっていうのはその時の勝負になるので、今は今の勝負で勝つということが大事なので、名前はいろんなものを名乗ってやっていっていただけたらいいかなというふうに思っています。で、今これはちょっと講師の話とは少しだけずれるんですけど、熊本の方でですね、地震というのが起きたわけなんですね。で、熊本にキッドの方もいますし、 KIP の方もいますし、また生徒さんなんかっていうのもたくさんいるわけなんですね。で、震度7という非常に大きい地震が来たわけなんですけど、震度7っていうのは知ってる人は、今僕はニュースとか全く見てないんですけど、ニュースとかで取り沙汰されてるかもしれませんが、日本では過去4つ起きてるわけですね。最初に阪神・淡路大震災というものがあって、震度7というのが歴史が古いわけじゃないので、震度7というものができてからの歴史で言えばですね、阪神・淡路大震災というものが起きて、それから新潟の中越地震というのがあって、でそれから、これは記憶に新しいところかなと思いますが、東日本大震災というのがあって、で、今、熊本というのが起きたわけなんですね。で、日本地図出してですね、そこ、広、あのこう、点々点で見ていってもらったら分かりますけど、非常にばらけているわけですね。で、そこには何らかの意図があるということですね。で、これ聞いてる人がどういう認識で持ってるか分かんないんですけど、さすがにですね、ここ最近これだけ相次ぐとですね、何かの偉大な力が作用しているということは、どんな唯物思想の人でもですね、何か不思議というか、言葉を極端に言うなら不気味にですね、感じているところかなと思うんですけど、本当にただの偶然これが起きてるんですかと言ったら、そうではない可能性というのが非常に高いということなんですね。何らかの意図というのが働いているというふうに考えられるかなというところなんですけど、本筋に入る前に一つ言うんですけど、例えば子供が何か悪さをしでかしたら、親はコツンってげんこつを与えるわけですね。何らかの叱りというのを与えるわけです。で、それでも効かなかったらゴツンといくわけですね。強めにいくわけですね。で、それでも効かなかったらガツンというストレートパンチが飛んでくるわけなんですけど、全て同じ仕組みなんですね。親が子供にそうやるのと同じように、経営者というのは社員に対しても同じことをやるでしょうし、また神というものが存在するのであれば、その人間に対しても同じようにするわけなんですよね。それは警告というものを発しているということなんです。そっちではないですよと。 こっち、間違った方向に進んでいますよと。それが進みそうになっているんであれば、コツンという警告になり、それでも気づかずにさらに進もうとすれば、ゴツンになり、最終的にはガツンと行くというところになってくるわけですね。で、それぞれ人間レベル、個人の人間って霊的存在が働くんですけど、霊的存在の警告っていうのは個人レベルでもあります。個人レベルでも。例えば守護霊レベルとか指導霊レベルとかですね。ある人の個人の一生のためにですね、そっち、大きなシナリオから見て、そっちではないですよと。人生計画っていうのはある程度立ててきます。全員ではないです。全員ではないんですけど、ほとんど、の人は、多くの人は大半立ててくるんですね。で、細かくは立ててきません。大筋で立ててきます。で、だんだんだんだん荒くなってきます。魂っていうのがステージが上がれば上がるほどですね、カリキュラムが少なくなってくるんですよ。大筋でこれ、これっていうような2個ぐらいの大きなミッションしか与えないとか。ただ魂ステージがまだそこまでない時っていうのは結構細かく立てるんですよ。小学校の月曜日1次元目はこれ、2次元目はこれ、3次元目はこれ、4次元目はこれ、火曜日はこれ、かなり細かいですよね。大学になってくるとかなり大雑把で、好きに選んでいいですよと、講義をと。で、ある程度単位取ってくれてれば卒業しますよと。だからそこで1次元目、2次元目とか、決まってないんですよね、大学とか。あんな感じなんですよ。で、そのステージによって変わってくるんですけど、で、そこのステージから外れそうになると、コツンっていうですね、やっぱこう、個人レベルの警告もあります。で、これ、地域レベルっていうのもあるんですよ。地域レベルでこう起こしてくるっていうことですね。で、それから、もちろん、組織レベルっていうのもあります。会社とかの。それから、大きくなると国レベルっていうのがあるんです。で、もっと言うと地球レベルもあるし、宇宙レベルもあるんですよ、もちろん。だけど、今起きてるのは日本という国レベルなんですよ。世界レベルじゃないんですよね、今は。やってるのは。いろんな意図が働いてるんですけど、国レベルで起きていて、かなり大きなところ。個人レベルだったら守護霊レベルで、が働きますけど、国レベルになってくると、日本神道ですね。日本の神々、高天原の神々が動いているレベルのことが今起きているということに気づかなくてはいけないということですね。今まで起きているような震災とかっていうのは全て国レベルということは個人が何かを間違った、だから動くんじゃないですよね。国民全部ですよね。あるいは国家としての動きですよね。これを見ているってことです。で、国家としての動きというのは、一知事がどうこう動いたぐらいでは動かないんですね。ということは何が動いているか、要は政治ですね。政治が働いている、政治がこういったようなものに、政治が悪いって言ってるんじゃないんですね。そういったところで、日本の動く道っていうのがどうしても政治で決めるもんですから、それと連動してることっていうのが非常に大きいわけなんですね。で、今回も高天原っていうのは宮崎にあるわけで、宮崎熊本のところにあるわけですけど、そこに落ちたわけなんですよね。そこにいろんな意図を汲み取る必要があると。一つにはまず、さっき言ったように方々に降りていて、九州に降りていないので、まず九州に起きたというのが一つの見方。高天原、熊本、そこに日本の神々の、世界というのが存在するわけですけど、そこの直下に落ちたということはどういうことを意味しているのかと見るということと、もう一つ政治的な見方をするなら、14日ですね、に、今日は何日ですか？今日は
今
結
日16です
局
ね。
16ですね。で、地震が起きたのが14ですよね。
14です。はい。
で、これはほとんど知らないかもしれない。ニュースで見たかもわからないんですけど、15日に、北朝鮮がミサイル発射しました。で、結果から言うと、もうすでにこれは結果として過ぎてしまっているので言うんですけど、昨日ですね、4月15日に出してるんですけど、失敗に終わったんですけど、核弾、原爆、いわば原子爆弾、原爆とかを載せずにですね、発射して落とせば、今回の地震ぐらいの被害になります。で、北朝鮮から熊本には落とせます。ので、国がどういう方向に向かっているのかということを一つ国民は知らねばならないという一つのですね、4月の14日に地震は起きましたが、で、今回の被害ありましたけど、もう少し広がるかと思いますが、15日にそういうことが起きているわけなんですね。ここに一つの意図を見るということと、あと日本の政治がどういうふうに動いているかって言ったら、その前日にですね、元防衛のですね、ミサイル、日本のですね、ミサイルトップの、田母神さんという人がですね、公職選挙法の違反で逮捕されたわけなんですね。で、それを当然、政治家の動きというのがあるわけです。後ろの裏で動きっていうのがあるわけですね。だから働くわけです。で、捕まったわけですね。で、これどういうことですか？あと、北朝鮮が15日にミサイルの実験するなんてことは、はなから分かっていたことであって、 で、それに向けてその前日に、そこの日本のそういうミサイル系の防衛のですね、トップという人をですね、を逮捕するというのは、向こうに対するどういうアピールなんですかということなんですね。で、そういうことをやるんですかと。それは正しき道なんですかと。日本が進むべき道なんですかというところですよね。っていうのがあって、本当にその方向って、正義があるんですかというところは、まあ、僕たちが見直さなくてはいけないところであるということですね。そっちの方向に、あまりこの場で神という言葉をどこまで使うべきか分かりませんが、まあ、神々の意志というのはそこにはありませんよと、神の正義というのはそこにはありませんよということですね。強くなくてはならないですよと、悪に屈するべきではありませんよと、諸世的な、現世的な、この世的な何か利益を得るためだけにですね、やっていってる、いや、私たちは存在してるんではありませんよというですね、そういうような意思や意図というものが働いているということを、汲み取らなくてはいけないというふうに、僕自身はですね、思っています。なので、いろんなことを言う人が、いると思います。で、僕の言うことも一理だと思ってください。これが正しいとかっていうふうに言う、思わないでほしいんですね。で、原発とかっていうのも、これ聞いてる人が原発に対してどういう思いがあるかわからないんですね。で、反対という声があって、賛成という声があって、正解ってないんです。で、神々の世界っていうのも、人格心っていうのが、さっきも言ったように、さっき言ったかな、よくわからないけど、神っていうのも、人間を導く人格心というのもあれば、地球レベル、地球意識というような神、霊存在もありますし、太陽系というレベルの、霊存在もあります。銀河系、宇宙全体を見る霊存在、全部あるんです。意識体としてあるんですよね。で、それがちっちゃくちっちゃくなってくると、僕たち人間になりますし、人間の中でも実在した人格心って言いますね。人格を持った神って意味です。人格心っていうのがいて、それは、まあ、例えば、有名なところで言うと、モーセとか、キリストとか、釈迦とか、いますよね。いろんな人たちが、ゾロアスター、いろんな人たちいますよね。で、そういうような存在っていうのが、こう、いるわけなんですけど、個性が違いますよね。個性が違うので、言うことがそれぞれあるんですよ。で、どっちも間違いじゃないってことが言いたいんですね。で、僕は知ってる人の中でも、ある、高級心霊の一人は、原発というものは、やっぱりこれを、反対というような主張をしている存在というのもありますし、一方でそれを進めていくべきだというふうにですね、科学として進めていくべきだという存在もあるわけです。で、どっちも正しいというよりか、おのおのに真理があるということなんですね。だから、どっちを押し付けるということではないんですけれども、まあ、物事には何でも右と左と表と裏というものがあるので、自分の中でバランスを取りながら見ていく必要があるかなと思うんですけど、で、どういうふうな解釈を、例えばじゃあ僕自身が持っているかといったら、例えばなんですけど、武器っていうのは、大きくなればなるほどステージが高くなきゃ難しいんですね。難しいですね。言葉がちょっと伝わりづらいかなと思うんですけど、例えば、この神が何を起こしたかって言ったら、地球創生になります。まあ、宇宙創生ですね、なりますけど、130数億年にビッグバンが起きたわけですよね。一点のエネルギーの塊だった。それは1ミリにも満たない一つのエネルギーの塊が爆発をして広がっているわけですね。広がり続けているわけですよね。で、これは何ですかって言ったら、これがビッグバンですよね。で、宇宙の創造であって、で、これを今の地球レベルに置き換えた時に何ですかと言ったら、それが核爆発ですよね。原爆ですよね。で、原子力発電ですよね。言い換えたら。で、言いたいことがピンときますかね。神の最大の功績ってなんて言葉はちょっとおこがましいんですけど、の技なんですね、それは。で、それを3000年前の地球人は扱えないんです。ですけど、進んできた結果、僕たちは、その神が使えるようなものの、似たものですよね。っていうものを使えるようになったっていうことなんです。だけど、とてつもなく強烈なものですから、当然失敗もあるんですけど、生かし方によって、そのレベルにまで達しているっていうことなんですね。そこに気づかなきゃいけない。 あるからあっていいとかなくていいとかじゃなくて、あるんですよ。技術は存在しているんですよね。で、登れば登るほどそこに来たわけですよね。近づいていったわけなんですよね。で、ようやくそこまで到達したわけですよね。ですけど、タイムマシンにはまだ到達してないわけですよね。ってことは、魂のステージがもうちょっと上がらないとタイムマシンは開発しきれないわけですよね。もう時空を超えるというのは神の領域ですね。霊の領域になってくる。異次元の領域になってくるんですけど、私たち3次元に生きてる地球人っていうのは、この西暦2016年現在においてそこに達していないから、そこはまだ扱えないわけなんですね。で、もし今ですね、タイムマシンがこの瞬間できたとしましょうと。そうなった時に悪事に使われる可能性があるわけですね。ということは開発されないということなんですね。なんとなく伝えたいことわかるかな、ケイヤ君。
はい、わかります。
これがステージが上がって扱えるようになってくると、その知恵がもたらされて、それが現象化してくるってことで、原発反対っていうのもいいんですけど、もしですね、これが神の意図と外れていて、神のビッグバンにも匹敵はしないですけど、それと似た表現方法の一つとして、核の力ですね、原子力の力、原爆の力、水爆の力というものが、もしダメなことであるならば、それは今この時期において開発されていないわけなんですね。この世に存在していないわけなんですね。これは、そこから、荒くれ者みたいな、荒馬みたいな感じなので、扱い切れてないんですよ。歴史が浅くて。ですけど、だから失敗は起きるんですね。荒削りだから。ですけど、チェルノブイリであり、福島原発であり、あるんですけど、とどまる流れなんですね。その失敗に屈する流れなんです。僕らも講師としてデビューして、1回2回なんか間違えました、3回目の授業でデッドボール受けました、やっぱりこれは難しいです、やめます、じゃないんですね。改善改良なんです。全て最初は失敗がつきものなんですね。科学にしてもどんな道もそうですね。そういうものがつきものなんで、それでも歩みを止める流れということで進んでいきましょうということですね。で、使いようによっては非常にいいものなんですよね。電力の安定供給ということもしっかり、また大きなエネルギーになるわけなんですね。これを原子返りすることっていうのを本当に望んでいますかと。進化と調和ですね。発展と、調和貢献というものに、宇宙真理というものが存在するわけですけれども、じゃあその進化の部分、本当にその原子返りすることが、を望んでいますかということなわけですね。だから、そうではないですよということを一つ、知ってもらえたらいいかなということは、思っています。で、これはもう本当に、もう KIP とか講師育成とかっていうものを超えている話です。僕の本当に一番コアというか、もう僕の存在そのものでですね、の話なので、こういうことをですね、まあ正直、ケンヤ君僕のそばにいるけど、
はい。
普段僕こんな話するかい？
されないですね。
時々するかもしれないけど、めったしないよね。
そうですね。はい。ほと
うん。
んどされないです。
そう。というのも、これがもう本当に存在そのものなんですけど、これを踏まえた上で、僕らはこういったことを、霊存在というのは常に、霊存在というのはこれしかないんです。こういうことを常に考えているというか、そういう存在そのものなんですけど、僕らは人間なので、人間として霊が見えない、わからないっていうことは、ほとんどの人がわからないっていうことは、意味があってそうなってるんですよ。よく霊感がありますねとかって言うんですけど、霊感なんて、みんな霊感があるんですよ。みんなだって霊だからなんですけど、それを分からずに生まれてきていることに尊さがあるんですね。あの世の10年の学びとこの世の10年の学びは比べ物にならないんですね。この世の10年の学びの方が大きいっていうことなんですね。なぜなら、盲目の中、信仰で生きるからなんですよ。もちろん、信仰から外れる人はいます。ですけど、盲目の中、目に見えているものを、ここに、目の前にパソコンがありますよね。はい、あります。これ誰でも信じられるんですよ。で、パソコンが見えないのに、ここにパソコンがありますと信じられるかどうか、っていうことなんですね。そこの中で、そこの人生を、そこに人生をかけられるかどうか、尊いものに、気高きものに、神聖なるものに、信仰というものに、 捧げられますかと、命を捧げられますかというところが問われているので、そういうような行動を行いができますかと、人を騙すんじゃなく人を救うことで生きられますかと、怖気つくんではなく勇気を発揮するところに生きられますかということが問われているので、非常に大きな学びがこの生きて地球人というのはあるわけなんですね。で、だからこの地球で生きている間っていうのは人間としての本分もあります。だから仕事を一生懸命します。豊かにもなるように努力しますし、人間関係も育みますよね。友達関係というのもいいんです。それから体元気にというのもいいんです。運動するのもいいんです。全部いいんですね。でも元の原点というのは魂修行のために来ているというですね、そこが原点にあることを覚えていないと変な方向に行っちゃうので、その原点を覚えていてほしいということと、なおかつ、じゃあ僕はそういう話を普段どうしてそういう話、時々はするけどしないのはどうしてですかと言ったら、人間としての本分があるからということですね。なので人間としての本分は今言ったようなところにあるので、その魂というものが前提で自分の中のその信念として持ちながら人として生きるということです。頭を使い、口を使い、手を使い、生きるということですね。祈っているだけではダメですよと、思っているだけではダメですよ、知っているだけではダメですよと、きちっと今言ったようなことを使ってですね、人間生きてくださいねと、一人ぼっちでもダメですよと、人間関係、構築というか気づいていってくださいねということがあるわけですね。ね、とても 複雑というか、なんか、つかみどころないのない話なので、正直終着点もここですよというようなところはないような話になってしまうんですけど、ちょっと伝えたいメッセージとしてありましたので、まあ、これは伝えておきたいなというふうに思います。で、それから、あと KIP に関するところで言うと、KIP の2期というものをですね、スタートしていくかと思います。で、それというのも、まあ、講師というものをまだまだですね、30万人に対して、今、この瞬間においてですね、KIP の、30人、僕が把握している中で言うと、まあ、30人ですね、というのがいるわけなんですけど、まだまだ数として足りないので、僕のこういう音声プログラムであるとか、問題集であるとか、DVD であるとか、一問一答メールであるとか、教材であるとかっていうのはですね、頭の作業になります。脳内作業になります。で、昨日はルート J の人たちとですね、お弁当を食べながらですね、一緒にこう、テレビを見ていたんですけど、そこでハワイの様子があったんですね。で、非常にハワイの海が見えてて、もうここが最高なんですよ、もう何とも言えませんみたいなこと言ってるんですけど、全然伝わらんわっていう話をですね 僕らはしたんですけど、そりゃそうなんです。テレビの、30センチ四方か50センチ四方か分かりませんけど、それぐらいの中で、2次元でハワイの海を見てもですね、何にも分からないわけなんですね。脳内作業でしかないんですよね。風を受けられない、匂いが感じられない、その空気感も分かりませんし、湿度も分かりませんよね。何もかもが分からないですよね。僕はジャージ着て、ソファに座って、テレビの2次元の世界で、ちっこい世界で見たわけですね。これで体感なんかできないんですね。だから僕の DVD、問題集、教材、メール、すべては脳内作業なんです。でも脳内作業がダメというんじゃないんですよ。効率としてはいいかもしれないんですけど、あくまでも一方通行なので、人生を変えるのはそれぞれ接する人たちです。つまりはこれを聞いてるあなた自身なんですね。あなたが接する人たちが、にたの人生はあなたが変えるんですね。だから、どんな教材、僕も教材作っていきます。プログラムを作っていきます。一方通行のものになるかもしれませんけど、それは作っていきますが、それは今言ったようなきっかけになると思います。あるいは指針、道しるべ、コンパスのようなものになるかもしれませんけど、あるいは地図になるかもですけど、コンパスと地図があってもですね、人は動かないです。どうしてですか？モチベーションっていうのがいるんです。正しい方向性が分かって、そこに向かうための地図があっても、めんどくさかったりとか、もう進む気力がなかったら人は進まないんですね。だから、コンパスと地図とモチベーション。そのモチベーションというのは人間関係だったりするんです。仲間だったりするんです。団結だったりするんです。そして人生を変えるのはそこなんです。ああ、ここにやっとたどり着けた。この地図のおかげって言って地図を抱きしめるやつはまずいないんです。うわ、このコンパスがあった、最高。ギュってコンパス握りしめるやつはいないんです。山に、エベレストに到達した時に抱きしめるのはコンパスでも地図でもなくて仲間なんです。そこにいる仲間とそれを共感するんですね。仲間が大事なんです。 だから、そういうようなつもりでですね、人とリアルな関係をですね、築いていくっていうことを、仲間を作っていくっていうことをですね、そして要は教え子でもいいんですよ、立場として。何でもいいんです。自分が導く立場であればそれでもいいんです。そういうような人たちをどんどん広げていくっていうことをですね、一つには思っておくといいかなというふうに思います。で、KIP 1期の人っていうのは、このまま継続で、2期に突入というふうに、するつもりでいます。今この瞬間においてですね、そういうつもりでいますので、このまま継続して、1期を聞いて、その後で2期に入ると、また一つの、なんて言うんです、また原点回帰したところからスタート、初歩的なところからスタートしていきますけど、勉強にもなりますし、あ、なるほど、J さんも最初の時っていうのはこういう話だけど、あ、2回目になるとなんかちょっと話し方も上手くなってくるのかなとか、まとめ方も上手くなってくるのかなとか、あ、プログラム的に体系立てられるんだなとか、いろんなことを参考になってくると思うので、自分たちがやる講座にしても1回目の上手いはずがないんです。でも2回目やると少し上手くなるんです。3回目やるとなんとなく慣れてきて、4回目、5回目、6回目になってくるとだんだん上手くなってくるわけなんですね。ゴールはないですけど、そういうものなので、まあ、そういうようなところでいろんな復習という面もあり、そういうような教材としての見方もあり、いろんな多角的な見方でですね、学びなんかがあるかなと思いますので、ぜひですね、そのまま継続して聞いていっていただけたらいいかなと思います。でも、もちろんこれが最終回じゃないんですね。まだもうちょっとありますけれども、まあ、一応そういったところを一つのメッセージとして伝えておきたいなというふうに思います。では、ケンヤ先生、最後になりますけど、何かこう、なんかありますか？無茶ぶりのかもしれませんけど、なんかシェアしたいこととか、質問、僕に対する質問疑問でもいいですし、何かシェアしたいことでもいいですし、なんかあれば。
そうですね。各地にデビューされる方のところに行かせていただいてて、いろんな福島の、ユージさんとかは、最初、自己紹介を生徒さんと一緒にされたりとか、長崎のさつきさんは途中でブレッドプルーフコーヒーを3時ぐらいですか、ポットですかね、ポットのやつに入れてこられて、で、あとバターと、MCT オイルを用意されて、シェイクして振る舞うっていうのをされてて、あとは生徒さんに名刺をプレゼントとかもされてて、ケアマネージャーのですね、そういったアイディアをこう見てると、
本当？
そうなんですよ、
介護
す
支援
ごい。
専門員誰だよっていうのを。
そうです、そうです。
素
自分
晴ら
で
し
作られ
すぎ
て。
る。本当、それはすごいな。
すごいです。
まあ、素晴らしい。そっか。あ、ごめんね。ちゃちゃ入れちゃって。
いえいえ、なんかそういうのを聞いてると、すごいいろんなアイディアがあっていいなと思って。
いや、本当その通りですね。ケアマネのその名刺は本当にあげてほしいな、ということを思いますね。何でもいいの、何でもいいっていうのは、なんて言うんです、下の部分は桜口学院でもいいし、何でもいいじゃないですか、名刺っていうのはね、形だから。本当に嬉しいと思うので、僕は KIP 過去話したことあるかもしれませんけど、娘たちに講師って入れた名刺、伊藤凛香と伊藤ララっていうのをあげた、あ、あげてないわ、なんか置いた作ったままだったような気がする。あげたような、あげてない、ちょっと微妙な感じがしてきましたけど、今作ったんですけど、絶対手に、本当に実物を手に取ったら何かを感じるので、その何かは絶対マイナスじゃないので、ぜひぜひぜひぜひそういうことはしてあげてほしいなということは思いますね。で、本当にお茶会とか自己紹介とか、本当にそれでもいいなと思います。あともう一つはですね、一つ、これも今僕も話聞いてて思い出したので言うんですけど、鹿児島の上門先生ですね、講師行ったら、なんて言うんですかね、でっかい模造紙、デコデコデコリーンっていう、NHK の9時からの、男の子が最後書くやつ、してます？ポッケポッケーってやつ。パピプペポーケーってやつ。結構知ってるかい？
わ かんない。
知らない。知らないのか。ちょっと時代を感じてしまうけど。それで最後、知らなかった話にならないんだけど。まあ、要は模造紙があるわけで、でっかいやつですよ。でっかいね。両手を広げたぐらいのサイズのでっかいやつに、僕の板書を全部書き写してたんですよ。単元ごとに。そうそう。で、それを、ホワイトボードにドンドンって、まあ、磁石でもいいですし、その上方先生は、マグネット、あ、なんか、 ゴムテープっていうのかな、ガムテープみたいな感じのゴムのテープになってピピピって貼り付けて、そこで何です、差し棒っていうんですか、あれでこうパチパチってやりながら話すってやってて、これもまた面白いなって思いましたよ。うん。そうすると板書忘れないじゃないですか。で、
そうです。
で、僕も最後時間がなかったので、妖怪語認定の話を僕はするってなったんですけど、その上方先生が全部、妖怪語認定の流れっていうのをブワーって書いててくれたんで、僕はその、最後20分で認定喋んなきゃいけないっていう時に、僕のペースじゃ絶対無理じゃないですか。一から全部、申請からこう矢印とか引っ張ってたら。でもそこにバンってあれば、早口ながらも、で、説明ができるわけですよね。全部書かれてるからすでに。で、話し切って、で、最後、写メ撮って帰ってくださいね、みたいな感じの展開になって、なったんですけど、あれも一つの授業の進め方ですよ。
そ
で、僕、あれをパワーポイントっていうのに置き換えて、プロジェクターでやることもできるんですね。で、今時のセミナーっていうのはほとんどがプロジェクターです。でも、だからこそアナログの良さがあるっていうことも訴えておきたいんですけど、ほとんどがプロジェクターのセミナーだからね。日本っていうか世界の。で、僕はもうな、両方やるといいです。ある単元はアナログセミナー。ある単元においてはプロジェクター使うっていう感じで、両方使うと両方のいいところが取れるんで、これはいいと思いますよ。で、僕は思うのは、復習は絶対プロジェクターがいい。あ、絶対っていう言葉おかしいですね。復習はプロジェクターがいいと思います。例えば、妖怪語認定の流れって一回やりますよね。で、その時は、きちんと噛み砕いて話す、説明してあげるので、やっぱアナログのセミナー、ホワイトボードワークが大切だと思うんですよ、アナログさ。で、最後、試験の直前期とかに、もう一回認定の流れとか復習するときっていうのは、とか、二階建て構造とか復習するときっていうのは、もうプロジェクターに全部起こしちゃうんですよ。パワーポイント作っておいて。あるいはその模造紙に書いておいて。で、パンパンパン、復習だから、もう頭、一回見たことあるんで、ゆっくり申請矢印、市町村矢印、主事矢印、あれいちいち書かなくても、なんか見たっていう感じがするじゃないですか。だから、そういうときはどんどんスピード化が必要なときっていうのは、プロジェクター使っていくって感じで、もう右と左手こう使い分ける感じですよね。っていう感じにするといいんじゃないかなってことを思います。あとセミナーの中でも生徒さん同士のワークはぜひ取り入れるといいかなと思います。あとはエンターテインメント要素の、インデックスカードワークですね。フラッシュカードワークっていうのもやっていくといいかなと思います。リンゴ、アップル、みかん、オレンジ、かぼちゃ、パンプキンっていう感じですよね。じゃあ第三者攻撃処理人物とくれば、ここら辺ですよねみたいな。じゃあ上乗せとくれば市町村条例ですよねみたいな。じゃあ介護犬審査会の委員の人気とくれば残念ですよねみたいな感じで、紙をちゃんと A3 サイズぐらいで用意しといて、紙芝居方式ですよね。あれでピッピッピッピッピッピッってこうめくっていくことによって見せて、そうするとその日の授業でやったところなんかやると絶対面白くなりますからね。で、あとは、生徒さん同士のシェアもぜひ入れてほしいんですよね。じゃあ今、ここで3分ぐらいシェアしてください、みたいな。なんか学んだこと、お互いになんかちょっと問題、ノート取って、一人はノート伏せてちょっと出し合ってみてくださいとかっていう。何でもいいんですよ。本当に何でもいいんで。自己紹介してくださいでもいいですよ。隣同士で、じゃあ2分間、3分間シェアしてくださいって。どうしてかといったら人間関係が大事だから。そういったところっていうのも、要所要所で入れていくといいかなっていうのありますね。もちろん、どの子、アイデアが出た、来たら、シェアしていきますけれども、そういったところもですね、取り入れていくといいのかなということは思いますね。はい。ケア先生、まだ他にありますか？
いや、もう大丈夫です。
大丈夫かな？
はい。
僕が話し足りてないこととかっていうのは何かありますかね？大丈夫かな？
はい、大丈夫で
大丈夫
す。
ですね。
はい。
わかりました。またもし補足すべきところが出てきたら、通信の方で流しますので、見ていただけたらいいかなというふうに思います。では、KIP 公式育成プログラムの第24話を終了したいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。